それでは大変お待たせいたしました。時刻は3時15分を回っております。アミペの聞きたい知りたい伝えたいのコーナーです。さあ、一緒に知らなかったかけがえのない世界を覗いていきましょう。本日お迎えしているゲストの方をご紹介いたします。吉田洋裁のデザイナー吉田敦子先生にお越しいただきました。
吉田敦子です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に元気なパワーのある先生なんですが、吉田さん、それでは、簡単にですね、はい、先生の自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、私からですか。
はい、
はい今私は吉田教室ということで、はい、レッスン教室、
はい、
それこそバックから、
はい、
今から申し上げるエンディングドレス、はい、ウェディングドレス、はい、何からでもいいです。作ろうと思う方はぜひお越しくださいっていうことをしております。
なるほど。はい、先生はですね、ウェディングドレスも縫うことができますし、もちろん着物とかも和裁もできるってことですよね。
和裁はね、はい、できないんですよ。和裁の着物の綺麗を使って服に仕上げるという。
洋服に仕上げる、はい、そうでした、失礼いたしました。
いえ、とんでもないです。
着物のリメイク講座などもされているというふうにお伺いしたんですが、はい、
そうですね、はい、最初にこの着物リメイクを舞鶴でいうことの発端は、はい、遡って2006年なんですけれどもね、はい、今からだから11年前ですかね、17年だから、はい、その時にね、はい、舞鶴の事業としてね、はい、舞鶴市女性センターの団体共催事業ということで着物リメイク講座を、はい、持たせてもらったんですよ。これは1年 の、はい、期間の間、
はい、
生徒さんがそこへ申し込まれて、はい、私がリメイクをご指導するっていう提案だったんですけれども、この時が私が最初に今までは服の生地を、
はい、
生地、普通の生地を使ってデザインをし、はいはい、提案してたんですけれども、ここからが着物リメイクを加えていったかなっていうスタートでした。
なるほど。じゃあこの先生にとっても2006年のこの、1年間の、契約ということでしたが、ここで着物のリメイクっていうことにもう出会われたということ、始まってスタートしたという形、
ね、そうですね、伝えるということのスタートでしたね。
はい、なるほど、はい、伝えることのスタートは2006年、はいはい、そしてその後ファッションショーなどいろいろと、されているんですが、どういったファッションショーとかをこう開催されてこられましたか、今まで。
そうですね、私はこれに携わっている限り自分のスキルアップのために、
はい、
自分でもデザインを毎年提案していかなあかんっていう自分なりのプレッシャーかけてるので、
はいはい、
それを、大阪の NHK ホールで、
はい、
年に1回あるんですけれども、はい、そこでは新作を私はウェディングをちょっと携わっているので、
はい、
それを提案して2作ほど毎年させてもらってるんです。で、
すごい、
ありがとうございます。それでね、
はい、
あとはね、生徒さんがレッスン生おられますので、
はい、
その方々が作られたものを、
はい、
どこかでみんなの目に触れてほしいなっていう気持ちから、
はい、
私吊るすことすごい嫌だったんですよ、
はい、
それでファッションショーやったらしようかなということで、
はい、
2008年に、
はい、
展示ファッションショーいうことでね、
はい、
市政記念館でしたことが最初かな。それで、
なるほど。ファッションショーということは、うん、モデルさんに来ていただいたり、うん、生徒さんご自身が、うん、身につけてモデルとなって歩いて見せるっていう感じですか。
そうなんです。
へえ、
最初みんな嫌や言って引っかかるんですけど、はいはい、やってみてその、はい、みんなに見てもらえるっていう、うん、なんとも言えん気持ち、
はい、
うん、それはもうあの場に立ってみんながすごく感じてくださって、次いつっていうそっと聞かれることもあって、すごくよかったな、させてもらったことがよかったなっていう、はい、その勇気に乾杯ですね。
あ、なるほど、うん、生徒さんたちもじゃあもう自分の作品をみんなに見てもらう機会ができて、最初はやっぱでも怖いですよね。
そうですよね、
恥ずかしいですもんね、
うん、
でもやっぱそこででも感覚が変わって、またより一層今作ることにもまた違う目も持ちながらできるようになられてるっていうことですよね。
そうですね、やってみて分かったんですね。
だ
ってそれとあとは展示会もしてるんです、
はい、
赤レンガパークをいつも使わせて持ってるんですけれども、はい、でその時はもう吊るすことは嫌やなと思いながらも、うん、ボディとかもいっぱい使ってしたんですけれども、はい、 実際開けてみたら、はい、やっぱりゆっくり見れたっていうことを良しとされたんですよね。
ああ、
これも一つの方法なんだなっていうことはすごく思いました。
あ、なるほど。そうやって、まあ、あの段階を経てですね、どんどん先生ご自身がもうスキルアップのためにってどんどんこう上っていかれるんですが、その後今さっき冒頭で先生の方から言っていただきましたが、エンディングドレスという言葉、今日はここをちょっと中心的に聞いていきたいと思ったんですけども、
よろしくお願いします、
はい、エンディングドレスと先生の出会い、ここはどういういきさつでここにたどり着かれることになるんでしょう、は
い、嬉しいですね、はい、その聞いていただけることが。
あ、うん、
あのね、はい、一番最初それこそ本当10年以上前です、はい、16年前に、
はい、
着物 の、 あのエンディングドレスっていうか、その自分は死に装束ですね、それからのスタートだったんですけれども、はい、 そ、 ね、その時にセミナーも開かれてて、
はい、
その時にあのシルクっていうものはお骨をきれいに仕上げるっていうことを、はい、そのセミナーの先生がおっしゃったんですよね。それが私の頭の中でずっとずっとずっとずっとあったんです、
はいはい、
それとでも着物リメイクとは結びつかなかったんですけれども、はい、この先ほど申し上げた2006年に、はい、あの着物リメイクを皆さんに伝える、その時に自分 の、うん、あのエンディングドレス、今はエンディングで、その自分は死に装束と名付けておりましたので、はいはい、死に装束を作ったんですよね、はい、まず自分が作らないと人に伝えられないんで、ほんでその時に皆さんにそのことを一言言ったんですけれども、はい、皆さん引きました。
そうですよねまず聞き慣れないことって、まずちょっと抵抗がある、ね、ところに、まず死に装束という言葉と、
そうです、
まだ今生きているっていうそこですよね。
はい、そうです、その通りなんです。
はい、
それで惹かれて、それはダメなんかなと思いながらも、はい、それをまあ言い続けつつ、はい、でまたあの展示もあの、
うん、
作品展の時にちょっと出したりして、それでもこれはウェディングドレスって言われたこともあったんですよ。もうデザインがそういうデザインしてるからね、
華やかだったから、
うん、はい、もうそれもスルーですね、はい、それは、はい
はい、
でそうしてる時に、はい、一番の決め手は、その前に、そうですね、京都の八坂の塔の近くで、
はいはい、
初めてあの、展示会したんですよね、
はいはい、
その時に、まあ、京都の方も舞鶴の方も見に来てくださったんですけれども、はい、それが最初に、エンディングドレスを皆さんに見てもらった、
はい、
ことかなと思うんですよね。
なるほど。
でその後、赤レンガパークの知恵蔵でさせてもらったり、
はい、
あとの、ここの私たちのレッスンセットの、展示会の時に、
はい、
死に装束ブースを作って展示したりすることとしたんです、
はいはい、この死に装束という言い方はちょっと今違うんですが、エンディングドレスも展示会をされた時に、こちらもファッションショー的なことっていうのは今なされたことはあるんですか？
そうなんですよ。それがね、はい、NHK テレビですね、 NHK ですね、はい、京都 NHK からご依頼があって、
はい、
それで取材を1ヶ月かけてしてくださったんです、はい、作るところから
密着ドキュメントみたいな感じですか？
そうですね、
すごい、
まあ、賞味は10分ぐらいなんです、はいはいはい、あんだけかかるもんだないうこともその時分かったんですけれどもね、レッスン制で作る人って手を挙げてもらって、はい、10人ほど集まっていただいて、はい、でそれで最終的に私は、はい、せっかくなんだから、
はい、
みんなで見て、もうその衣装は作られた方は着ることがないわけなんで、
はい、
着てみようかっていうお声かけをしたんですよね、
はい、
それと、まあ、セミナーとして私がちょっと喋らせてもらおういうことで、
はい、
中総合会館でさせてもらったんですけれども、うん、
はい、
そしたらみんながいいよっていうことで、
はい、
もう笑顔で来てくれたんですよね。もう本当に私はもう嬉しかったし、
はい、
で後のみんなの感想がよかった、作ってよかったって私に言ってくださったことで、メッセージも付け添えたので、私がナレーションを言って、
はい、
みんなに見てもらったんで、その時 の、 原稿をいただいた時に、どの人もこっから新たなスタートができるっていう、なんかみんな胸張ってもっぺん生きるなっていう感触を得たんで、うん、まさにもうこのエンディングドレスの大きな仕事をもう 最初にもしたなって思ったんですよ。
そう、本当ですね。なんでだろう、やっぱり人って、死ってみんなに来るものじゃないですか、うん、でもやっぱりこのドレスを作ることをきっかけに、うん、ものすごく身近になったんだろうか、その何でしょうね、うん、そういうこともきっかけとして一つあったのかな、うん、
と思います、私ね、自分自身がね、
はい、
怖いけど棺桶の入るっていう、はい、うんうん、気持ちになかなか慣れなかった時期があるんです、
はいはいはい、
ね、誰も慣れないかも分からない、
みんなそうだと思います ね、
だけどね、うん、作って、うん、今この段階で、はい、なんかねちょっと覚悟があるんですよ、はい、自分の中に、
はい、
それは、うん、きっと生きていく上には力になると思うので、
うんうんうん、そうだと思います。
きっとこのエンディングドレスっていうのは、はい、無意味じゃないし、すごいパワーをくれる、うん、次のエネルギーをくれるパワーもんだと私は思ってます、は
い、本当でもそうですよね、うん、本当そうです。もう この後もですね、引き続き先生にですね、もっとこのエンディングドレス の、まあ、その意味だとか、もっとそのどうこれについてですね、このエンディングドレスを用意することによってのこの心の話とか、そういったところ引き続き聞いていきたいと思いますので、一旦ここでちょっと曲をお届けしたいと思います。それでは時刻は3時31分を終わっております。引き続き吉田洋裁のデザイナー吉田敦子先生にお話を伺っていきたいと思います。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
それではですね、エンディングドレスについてぐいぐい聞いていきたいと思います。ではまずエンディングドレスというものと先生が出会われて、生徒さんも含め、まあ、NHK の方々が密着で来られて作る過程を一緒に参加されて、やってよかったというような感想をいただいたというような話、いろいろと前半で伺ってきたんですけども、先生ご自身、
はい、
このエンディングドレス、作られて、またそれをこう実際に着用されたことのある方とか、見送られた方とかいらっしゃるかと思うんですが。
ありますよ、
はい、これを通してですね、先生どんな風に感じられたこととかあったらお聞かせいただけたらなと思うんですが、
はい、聞いてください。
はい、聞きます。
ご主人の作られて、ご自分の先作られて、ご主人のは男性のものはね、はい、私の提案はタキシードっぽく、
はい、
もう歌手のように言ってもらおうかなと思っているので、
はい、
蝶ネクタイをつけて、はい、いうひらひら の、 ブラウスを、はい、胸に見せていう感じで作らせてもらったんですけれども、
はい、
んで、まあ、先にご主人が行かれたんです。ご用意されて、はい、お元気な時にご用意されてたんですけれども、はい、でその時にやはり葬儀に携わる従業員の方が、
うん、
あ、こんなんは見たことないいうことと、あとは、はい、着せやすかったいうことをお言葉いただいたいうことを私に伝えていただいて、
はい、
あ、よかった、これはもう練習するわけにいかないん で、
う
ん、私は頭の中で袖ぐりはもっともっと大きないとあかんの違うかな、うん、いうことで、
はい、
うんと大きく袖ぐりを取ったり、
はい、
袖の長さ、丈とか、あと着脱がしやすいようにいうことを自分なりに一生懸命考えてデザイン提案してるんで、
はい、
それが実際受け入れられて、はい、絶賛してもらったいう声を聞いたことはすごく嬉しかったですし、
はい、
またその周りにおられたご家族が、
はい、
ご満足いただけたんじゃないかなと思うんですよね、
はい、そうだと思います。私の話なんですが、
はい、
私祖母を見送った時にですね、
はいはい、
祖母が生前大好きだったコートを、
うん、
一緒にこれをいつも祖母が着ていたのでっていうんで、
うん、
胸元にですねかけるような形にしたんですね、
うん、
そしたらやっぱりですね、こう上がってきましたお骨にちょっとなんか黒いなんていうんですかね、やっぱ繊維ですかがやっぱりこう染みついちゃって焼きついちゃったみたいな形には確かにそう言われたらなってたんですね。でさらにいつも私が思い出して思うのは、それを着て、うん、おばあちゃんが歩いていけたのかなとか思った時に、
かぶしてあるのと、
かぶせただけなので、うん、着せてあげれたらよかったのになっていう心残りが、うん、このエンディングドレスっていうお話をこう目にした時からずっと と あるんですね。なので今日先生にこの話を聞きたくて聞きたくて、やっぱりこう着せてあげれて、
そうですね、装うっていうね、
装うっていうことなんですよね。
で私もこのもっともっと遡れば、はい、姑の、最後の時に、はいはい、その自分はまだ携わってなかったので着物と帯と、うん、はい、はい、渡した時に、はい、帯は上に置かれたんですよね、はい、これは本来の形じゃないないうのも頭にあったんです。そしたらやっぱりそれは、うん、着れるように、はい、着やすいように、はいはい、元の本来の装うっていう形で向こうへ行けたらなと思いますよね、
うんうん、そうですよね、うん、そうですよね、うん、でこれなんですが、エンディングドレス、うん、実際に、うん、一からオーダーするとなると、はい、大体どのぐらいの日数打ち合わせから納めるんですか？
そうですね、大体1ヶ月いただけたらありがたいなと思ってるんで、はい、だけど、はい、もう、まあ、実例としたら、はい、もうダメだと、だけどちゃんと生かしたいという、うん、親御さんに言うことで、はい、息子さんが見えて頼まれて3日ぐらいで仕上げさせてもらったこともありますので、はい、最悪は、まあはい、私の方にも在庫いたおかしいですけれども、はいはい、持っておりますので作ったものを、はいはい、だから間に合わなかったらこれに代替えしますよいうことでは動いてますけれども、落ち着いてさせてもらうのにはやっぱり1ヶ月いただけたらありがたいなと思います。
特にこだわっていらっしゃるポイントっていうと、
はい、まずは生地ですね、先ほどもね言われてた、うん、やっぱり天然繊維でないと火をつけた時にね、町でね燃やした時にシルク絹ですね、絹とか麻とか綿というのは灰になりますよね、綺麗に ね、
そうですね。
だけどポリエステルナイロン系のものっていうのはチリチリとなりますね、だからそれがお骨につくっていう私は頭の中にあるので、うん、避けたいなと思っておりますので、
で
シルクを一番信頼できるのが着物の綺麗かなと思うんです。もちろん着物生地もポリエステルもありますけれども、まあ私とこの場合は一応お客様から言われた場合は単語ちりめんをおすすめしてますし、どうですかいうことで考えてもらってます。
なるほど。
でもちろん裏地の方も、はい、羽蓋絵もそちらの方でご用意させてもらってますので、
裏地までしっかりとあるんですね。
そうですね。でその代わり下着はいらないんですね、私は下着いるもんだと思ってデザインしたんですけれども、はい、現場を行かれた方がそれは必要ないいうことは言われたんで、はい、ご遺体をぬくめない方がいいいう理屈のもとに、そのためには裏地の必要性はやっぱりあるかなと思うんですよね。
なるほど。でまたですね、手元に、まあ、皆さんインターネットでも検索していただいたりすると、うん、どういったものかというものはすぐ見ていただけるんですが、すごくこうフリルがついていたりだとか、
はい、
形も本当いろいろあるんですよ、
はい、
これはその着せやすさももちろん考慮されてデザイン考案されて、もう先生のオリジナルの、ね、もうデザインなんですが、
はい、
このさまざまなこのデザインというのはやっぱりその亡くなられた方の、まあ、意思とかご家族の意思を尊重して、例えばここをもうちょっとこうとかいうことはできるんですか？はいはいはい、
もちろんそうです。ある方が、私はフリルさせるのはやっぱり年齢が重なってくると前もって作るつもりの場合はですよね、はいはい、その場合やっぱり自分がいくつになっていくかわからないから、何十年先の場合って喉元って一番もうどんなにお化粧しようが見えるところなのでね、そこをやっぱりその華やかなフリルでフォローできデザインしたんですよね。で手の方もどうしてもあんまり綺麗にはなかなかね、重ねてくると無理なんで、そこもだからフリルをいっぱいつけていう、一応自分なりのイメージがあるんですけれども、だけどうんとご年配の方にこのフリルはちょっと私は嫌やわって言われる方もあるんです。その方はもうタックフリルにしたり、はいはい、ちょっとデザインをこうしましょうかということで、はい、ヘチマカラーって言うんですけれども、ヘチマカラーを20とか30にしてね、はい、おとなしいけれどもデザインとしては高度なものを入れさせてもらったり、その辺はやっぱりオーダーとして、はい、いろいろとデザイン提案はさせてもらってます。
なるほど。はい、で最初に やっぱりこの生徒さんももちろんですし、うん、その死に装束という言葉を聞くとやっぱり一瞬ちょっとうっと、自分にはまだまだ遠いものにしたいっていう目を背けたい理想と現実がやっぱりあると思うんで、でもそのこれを作ったことによって皆さんちょっと何かこう、なんていうんですか、かえって生き生きと生きれるようになったみたいな声をね、さっき聞かせていただいたんですけども、実際に先生ご自身もこの ご自身の死に、死に消毒というのはエンディングドレスもご用意は、
あ、私ねお色直しできるぐらい、
そうですよね、
もう言ってるん、はい、もう2回お色直しさせてほしいわ言って
本当ですね、
うん、そうです、やっぱりデザイン提案していく上でね、やっぱり年々ね、それなりのデザインはちょっとずつ変わってるんです、
う
ん、最初のね、
流行っていうのがあるんですね、
そう私なりの中にね、はい、結ぶ紐の形であったり、はい、うん、フリルの状態であったり、それなりには考えてることもあるし、はい、まあ、そういう作品展があった場合にはちょっと変わったこともしていきたいな思うことと、はい、例えばご生前にね、はい、体育系の方であれば、はい、なんかそういうユニフォームとかがお好きな方であれば、うん、それをエンディングドレス用にサイズはやっぱりね変えていかないと、
そうなんです
よね、もう普通のものでは、まあリアルな話ですけれども、はい、骨ポキポキ言わさんと着てもらえない、はい、あるいはもうそのまま乗せる格好でしか着れないっていうのが先ほどね、はい、おっしゃってた、そういうことがあるので、はい、それをまあ事前に私はこの衣装で行きたいとなれば、はい、それを私の方にぶつけていただいたら、それをシルクなり綿であったり麻であったり、うん、その着物の短紋を抜きにして、はい、天然繊維でその形のものを作ろうと思います。
あ、なるほど、はい、そしてもしですが、もう本当に最悪時間がないと、うん、でも例えばですよ、例えば仮に お父さんがとか、この背広姿が私のお父さんなんですという、その姿のままで送ってあげたいとかいう場合なんですが、そういった場合は、まあ、たとえそれが天然の繊維でなくても先生のところに駆け込めばですね、まあ、最悪そのちょっと手を加えていただいて、装えるようにはしていただけるんですか？
うん、私なりに努力します。
ありがとうございます、う
ん、駆け込んできてください。
本当ですね。では先生のところにですね、うん、ご連絡をしたいという場合、うんうん、電話番号などお問い合わせ先はおっしゃっていただいてもよろしいですか？はい、
0773-64-4424 です。
4424、はい、吉田洋裁の吉田敦子先生です、はい、皆さん0773-64-4424、はい、それでは先生最後にですね、はい、もう一度、エンディングドレスについてですね、リスナーの皆さんにお声掛けをしていただいてもよろしいですか？うんうん、
はい、はい、生まれてきた時に人の手を借りて生まれてきましたよね。で、一生懸命生きて向こうに行く時もやっぱり人の手を借りないといけない、はい、そしたら人の手を借りる前に自分なりのご用意をされたらどうですかっていうのは私の思いなんです、
はい、
今お葬儀の形態もどんどん変わってます。私が最初にスタートしたエンディングドレスのとのつながりと今とはまた違ってます、はい、家族葬であったりが増えてきましたけれども、はい、やはりその時っていうのはいつかはわからないわけやから、それをしっかりと、はい、前向いてご用意するっていうことが大切なんじゃないかなと私は思います。
本当そうですね、うん、皆さんにもこの吉田先生の考案されました、このデザインされましたエンディングドレス、見ていただく機会もまたこれからあると思いますので、またその都度ですねラジオの方でもご案内させてもらいますので、皆さんぜひ注目してお問い合わせもぜひですね、できれば制作の方もですねしてみてはいかがでしょうか。先生今日は貴重なお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。またお会いするの楽しみしております、
はい、またぜひ来てください。よろしくお願いします。以上、アミッペの聞きたい知りたい伝えたいのコーナーでした。